宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今日は183回8月15日公開ですね。
おかえりなさい。
あ、ただいま帰還いたしました
もうかぶれまくっちゃって、
かぶれどこが、そうそう、ちょっとね、足がね、虫に刺されてかぶれちゃったんだけどね。
そこ
帰ってきましたよ。まあ、もう8月15日なので結構前ですけど、
時差ボケももう大丈夫。
時差ボケね、最初から最後までなくてって、リスナー全然知らないでしょこれね。ね、
ちょっと離れ
てない人もいるからね。私ですね、フロリダ州のオーランドというところに約10日間ぐらいですね、ちょっとお仕事の関係で行ってきましたけれども、それが7月の半ば、後半ぐらいかな、に行ってきたんですね。
はい。
で、まあ、それ以来で皆さんとお話ししている感じなんですけど、
はい。
ということで、お帰りなさいということで、ただいま、戻りました、
はい。いいですね。よかったですね。
さっき家族に自慢しちゃったからね。
まあ、弱さ話だったね、ずっとね。
NASA ですけどね。
そうね、弱さじゃないね。
で、英語でさ、英語で頑張ってさ、I'm from near JAXA って言ったの。
はいはいはい。
で、したら、ウケるかなと思ったら、はい、はって言われて、JAXA って何みたいな。
あ、まだそこまで。
あ、やっぱりね、アメリカはほら、ね、We are number one って言ったので、やっぱり、JAXA が何者っていう感じなんですよね。
そっか。
だから僕は紹介しておきました。はい、NASA の子供みたいなもんですよって。
はいはいはい。
うん、そしたら、あ、そうかみたいな。あ、それは良かったねみたいな。
上から目線。
そうそうそう。まあそんなことがありますね。実はロケットの発射も見れて。
ね
え。スペース X の深夜。
いいですよね。
すごい珍しい体験でしたね。
深夜に打ち上げて、結構見物の人はいたんですか？
いやいやいや、僕らは別にその見物の場所とかに行ったわけじゃなくて、僕らが泊まっている方の、まあ、うちの、私たち泊まっている人たちが行っている教会の牧師さんのお家からすごくよく見えるので、
あの映像は自宅から見た感じなんですか？
そうそうそうそうそう。でしかも目の前がその大きな川っていうか、海とつながってる大きな川で、その向こう側が打ち上げなくて、邪魔が何にもないっていう状態なので、それでしかもなんか昼間よりも夜の方がよく見えるから、今回良かったねって言われて、
ね
え、は
そんな
逃げんのみたいな。
再三打ち上げてるわけじゃないでしょうしね。
そうだよね。スペース X のなんとかっていうロケット紹介されたんですけど、よくわからずに。あ、そうなんだ、みたいな。
ね、
戻ってきて立つみたいなやつとかね。なんかいろいろ説明されたんですけど。
はい。
うんうんうん。
まあ、ね、英語でなんとか。頑張ってきました。
はい。
はい、ということでですね、
なんかこの様子を、
あ、そうそう、この様子っていうか、現地で、ちょっとね、はい、朝散歩しながら歩きながらですね、アルマジロを見たりですね、
はい、
アルマジロが街の中じゃないや、住宅街歩いてるんですよ。鱗がついた、でっかいネズミみたいなやつ。
野良アルマジロ？
普通に。野良とかつかない感じ。もうみんな野良がつかない感じ。ワニもいたし。
普通に。
ワニはまあ、道路はいませんでしたけどね。近くの池の中にいて。はい。近づいてって、もっと近くで撮ろうかなと思ったら逃げちゃいましたけど、ね。そうそう。実はノブさんにさ、見たぜ、アルマジロつってさ、送ったらさ、気持ち悪いとか言って返事が返ってきたんだけどさ。もうなんか、俺が気持ち悪いって言われたみたいで、傷ついちゃったんだけどさ。恒例の、究極の選択のコーナー、
究極の選択コーナーの前、なんて言った？
恒例の。初めて。
初めてだよね。
うん、初めての初めてのっていうね、叫びもあれですけど、まあ、究極の選択を、選んでみましょうというコーナーですね。ということで、これは、ノブさんからかな。ディレクターのノブさんからのお題ですけれども、
はい、
究極の選択です。自分の家族、かっこ子供とか配偶者が、
うん、
無神論者になるのと、自分と異なる宗教の信者になるのと、どっちがいいですか？シーンとしちゃった。一応、長期宗教コミュニティラジオだからさ、はい。
宗教ネタ来たね。
宗教ネタなんだけどさ、なんかこう、痛い感じですね。この真夏のさ、ね、暑い時にさ、
ね、
こう、かげろうが立ってるような中でこんな質問されたら嫌だよね。今ね、ここちょっと涼しいですけどね。うん、 はい、ということで、じゃあ、ナセルさんからいこうかな。
いや、どっちでもいいよ、俺。意外と。
ほら。
無神論、あ、けど無神論者は、けど無神論者ってさ、性格にはなりきれんのかな？何かを信じない。これってアミニズムとかも入ることかな？
無神論という宗教じゃない？
無神論という宗教、神はいない。あ、けど、
ここでの無神論者っていうのは、うん、宗教を、こう、頼りにしないっていうか、そうそうそう、信じないっていう感じのってことですよね。そういうこと
だ
ね。
多分ね。拒否するってことだよね。
あ、拒否するってことか。うん、拒否するってことは、
シンプルかな。
拒否するってことは、きつい。そっちの方がきついな。
うん。
自分はほら、信仰があるわけだから、それに対して神はいないって言われ続けるのはさすがに辛いかな。他の宗教だったら、全然問題ないし、イスラム自体、キリスト教とユダヤ教は兄弟宗教として認めているので、うん。異なる宗教の方が僕はいいな。
ああ。
うん。
そうですか。
うん。
はい。カズ君はどうですか？
どっちも嫌です。
まあね。まあそうなんだけど。
あの、どっちかだよ。
究極の選択って言われてるのにさ。
嫌だ。
どっちも嫌ですっていうのさ。
嫌なもんは嫌なんです。
嫌なもんは嫌だけど。
はい。
だこれ。
けども、
これでもど
っち一応無理やり、まあまあ、もうどっちも嫌だっていうのは分かった。
うん。
そりゃそうですよ。
じゃあイメージしてみて、イメージしてみて。
そりゃそうですが、まあ仮に
これね、この、まあ異なる宗教の信者もですね、
うん、
いろんなのがあるじゃないですか。
あ、まあね。
まあね。
だから、まあね、その、いろんな宗教の中のっていう、まあ、いや、何だったらいいって。うーんってなっちゃいます。
あれは絶対だけど、これだったらまあいいかみたいな。
とかもあるし。いや、これは、あれは嫌だけど、これはっていうのもあれですけど、まあまあ、まあまあ、まあまあ、ここに収まるみたいな。
じゃあ、それは、都合がいいように考えていいということ
で
しょうか。
うーん、まあまあ、ね。
都合がいい、この宗教だったらいいっていうのも含めてだとどうですか？
まあ、まあ、胸となる教えというか、は、何か心得て人生歩んでもらいたいなっていうのは、ありますかな。
ありますかな。かなり動揺してる感じですね。
結構これ、考えるよね。
まあ、究極の選択ですからね。
究極の選択だから。
うん、
そっか、ね。僕ね、無神論者かな。二人がちょっと、異なる宗教って言ったので、うん、じゃあ僕ちょっと、無神論者側に入ってみようかな。う
ん、ほら。
それはどうして？
結構無神論者の方が、うん、伝えやすい気はする。私の信仰を。
うんうんうん。
あ、そういう見方ですね。
そうそうそう。
なるほどなるほど。
そうそうそうそう。無神論者に対しての弁償っていうかな。
うん。
なんかこう、言いまかすって言うとちょっとなんかすごい、
ね、ディベートになっちゃうのね。
なんかね、変な話ですけど、そう、前ね、God is not dead かなっていう映画があったの知ってます、うん、ナセルさん。あれは完全に無神論者に対してクリスチャンがこう挑んでるっていう、そういう映画なんですけど、
うん、
あの映画見ててなかなか面白かったので、ああ、やればいいんだっていう。
これでもあれでしょ？いくらもう、タクちゃんがこうだよって言っても、うん、いや、俺は無神論者だから、うん、って通していく、まあ、人生ですよね、それ。
そう、この、ルールとしては、
ね。ルールとしてはね。
神なんていないって言い続けるわけでしょ？
そうですよね。
まあでも確かに、
これだから、一生涯この宗、その宗教か無神論者になるかっていう話だよね。
そうなんですよね。
うん、そういうことだよね、うん。でも、なんか話すきっかけはたくさんできるかなっていう気がする、
ね。そうです、ね。
まあ別に他の宗教でもそれは一緒かもしれませんけど、
うん、
相手の宗教知らないでね、なんかこう偉そうなこと言えないかなと思うので、でも無神論者に対してだったら言えるかなって気がする、
ね。今ふとちょっと思ったのが、まあ他の自分と違う宗教になった場合、
うん、
まあ、ピカセみたいな感じになるのかなと、こう。
うん、
会話としてはそう
です。会話としては。あ、キリスト教はこういう考えなんだ。
ことだよね。
ですよね。
え、本当？これでいいの？
嫌かな。
嫌でしょ。嫌でしょ。じゃあ、ナセルさんなんですか。
うん、もっと
嫌か。どうするカズ君の息子が僕イスラム教徒になるから。
うん、とりあえずナセルさんに相談しようかな。
相談して。
もう、うちの食卓では豚はダメって突然言われたら。
ちゃんとナセルさんにちょっといろいろ聞いてきなさいって言って、ちょっとそれも危ない。
それ危ないから。聞いてきちゃうとね。
危ないかな。
でもね、まあ、長宗教 番組的には、うん、それはありなんだけど、同時に、うん、なんか僕、その無神論っていう、まあ、宗教というか、哲学というか、うん、という感覚もあるので、なんか、超宗教って言った時には、この無神論者も入れるのかなとは思うんだけども、うん、でもまあ、
うん、まあ、ありだと思うけどね。
でも、なんていうの？無神論者なのか、無神論者ってなんかほら、強いじゃん。
うん、どういうこと？
神はいないですっていうことを言ってる人たちでしょ、うん、いないと思いますとかじゃないでしょ、
うん、
その、ただそういう意味では強いんですよね。強い主張を持って神はいないってことを言ってる人たちでしょ、
うん、
で例えば多くの日本人たちは神様なんかいないんじゃないかなぐらい、でも時々信じてるみたいな、そんな感じのイメージを僕持ってるんですけど、
うん、
皆さんどうですかね。
うん、
まあ、家族で言うと神ではないのでね。
うん、まあまあ、そうですけど。
でもまあ、仮に。
うん。まあ、なんか自分が困った時には、ちょっと頼ってみようかなとかっていう部分はあるのかなとは思いますけどね。うん。
ねえ、ナセルさんの目から見たら。
いや、日本人はもう伝統文化の中に、宗教じゃないけど、まあ、それに近いなんか、ものは入ってるよ。
うん。
無神論じゃないけど、特定の神がいる感じじゃないんだよね。うん、
それこそ八百万の神みたいな。
逆に言うと無神論ですっていう人もそんなに多いわけじゃないってことだよね。
その、欧米みたいに神はいないってこう強い主張をしてる人は、日本は非常に少ないと思いますけどね。
欧米のね、やっぱり神はいないっていう人たちは、うん、完全にキリスト教に対して神はいないってこう、うん、なんていうの？
主張してる、
主張してるんだと思いますよ。あの比較の話なんだよね。日本で神はいないって言ったって、あ、そうですかっていう話じゃないかな。
だと思うな。宗教ありませんっていう人はすごい多いけど、うん、神はいませんって言い切る人ってそんな多くない気がする。
そこがだからちょっと微妙に
特殊だよね。
無神論なのか反神論なのか、うん、反神論ってなんか何でも神みたいな、
うん、
反神論なのかその強い信仰なのかなんかなんとなくなのか、
うん、
習慣なのかみたいなね。
そうね。
そういう意味では無神論者って僕会ったことないかもしれないな。無神論者っていう言葉を使う人はいるけど、
うんうん、リアル無神論者は日本だとなかなか出にくい風土だと思う。
まあね。でも逆にだからこそなんかこう議論もできるかなとかっていうふうには僕は思うので、
うんうん、だってお墓参りだした時点でもうある意味なんか崇拝対象に日本だとなっちゃうじゃない。
それは一つの宗教の
宗教というか、
まあ、まあ、
宗教行為だよね。
うん、宗教行為だから、
うんうんうん、
全く何もしないっていうのはほとんどなり得ないと思う。
うん、
だけど、それが自分の中で宗教行為と分かってない人はすごいいっぱいいるけど。
そうだよね。前さ、なんか、しりとりの時さ、カズくんが、しりとりで言う言葉はみんな普通に使ってる言葉だった
から。はいはいはい、そうですね。
あれ、
う
ん、もし仮によ、宗教的な意味も含んでいますよって言ったら、日本語喋れなくなっちゃう的なところもあるしね。
そうね。
まあ、それは言葉の話だけどね。そう。だから、そういう意味では、なんていうかな。無神論者っていう人に会ってみたいし、ちょっと、息子が、うん、娘が、ね、うん、妻が無神論者だったら、それはそれで、
うん、
面白いかもなーとか言って、思ったので、僕はそっちを選んでみたんですけど、
うん、
なってほしいっていう意味じゃないの、
うん
ね、家族と一緒ですけどね、
気
持ちはね。
みんなそうですよね。
そう、
うん、
でも、なんか、この中でお互いにさ、子供が、ね、浄土真宗に入るとかさ、うちの子が、カズ君の子が、クリスチャンになるとかさ、
うん、
ね。
でもね、あり得る話ですからね。
いや、聞いたことはある。
結婚とかそういうので。
聞いたことはあるし、うん、そう、牧師の人たちの中でも、私昔僧侶でしたとかね。う
ん、あ、いるんだ。
人もいます。はい。
うん。逆のパターンもありますし。
逆のパターンもあるよね。
そうなんだ。それはあんま聞いたことなかったな。
あるある。
うん。
でも逆にそういうパターンかな。イスラム教の話は聞いたことはないので。
ないね。
イスラム教ってだって回収しにくいわけでしょ、うん、入るのは簡単だけど出るの大変でしょ、
だし聖職者がいないから。
うん、あ、いや、聖職者かどうかというよりも、なんていうの、信仰者として。
あ、けどいますよ。他の宗教に行く人は。
他の宗教に行くってことは、
うん、
イスラム教を捨てるというか、
うん、
っていう人もい
る。まあ、スライドする人は、
うん。でもなんか捨てにくい気はするんだけど。
どうなんですか。
いや、けどそれはお互い様だと思う。キリスト
教
にしても。
ルールとして。
ルールとして、まあ、本来は、本来は確かになんかこう、まあ、出にくいイメージはあるけど、スライドしてる人現にいますね、結構。
あと、それやるときはこっそりとかね。
あ、こっそりこっそり。
何を持ってできるんですかね、それ。
なんでしょうね。
なんか出すんですか。やめまーす。
やめますはないかな。
退職届きましょう。無理に閉まっといて、退職届きましょ
う。いつ出そうかみたいな。
いつ出そうか。
むしろなんか、洗礼受けましたみたいな。
あ、他の。
そうそう、急に Facebook で洗礼受けました、みたいになってたり。
洗礼受けて、浄土真宗に入りました。どこでピカステに入ったんだみたいな、うん、感じですかね。ということで、なんだか今日は、宗教ネタをちょっとだけ真面目に話してしまったような気もしますけれども、究極の選択のコーナー、これ恒例になっていくのかな？
なんかそんな匂いがしますね。
このアイスとこのアイスどっちがいいみたいな。
そういうのならいいんですけどね。
味噌ラーメンと醤油ラーメンどっちがいいとかだったらね、いいけどね。うん、ちょっと心をね、削るような質問でしたけど。
結構難しかったね、これね。
まあ頑張って話してみました。
はい。
前回、私が、フロリダ州オーランドに行くと言った時に、うん、おすすめはっていう。
はい、
うん、で。確かね、ナセルさんがね、マクドナルドのハンバーガーを食べてこいと。いう話が出て。
食べた？
もちろん食べてません。でもなんかね、ビッグホーンって言ったかな？違うな。ロングホーンっていうね、なんかでかいステーキ屋さん。
うん、
でかいって言ってもステーキがね。でかいやつとこ行って、その何グラムってのは分かんないでしょ。何オンスみたいなやつだったんで分かんないんですけど、なんかでかかった。分厚くてでかくて骨付きだった。
タクちゃんの太ももぐらい。
あ、もう全然、もっともっともっともっと。
マジで？
ゾウリン2足分ぐらいの。
一人。
あ、一人って俺それ頼んだってことね。
食べれたんですか？
頑張った。
ええー。
頑張った。ちょっと太ったけど、また歩いてまた戻ってきた。まあいいや、そんな話はどうでもいいんですけど。そう、ということで、今度、ナセルさんがどこ行くんだって？
ちょっと福山に行く仕事ができたんですけど、広島じゃなくて福山って、福山何があんの？
マサハル？
おう。
ない
もうちょっと間を開けてあげればよかったのに。自滅したんだから。
福山行くんですけど、あ、福山って広島の
近く、ね、広島だよね。
広島ですね。福山は。
福山は広島県。
広島県福山市。
ですね。
なるので。
はい。ということで、
カズくん。
おすすめをですね、ナセルさんに教えてあげてもらいたいな。福山に行くならこれを食べてこい。豚肉の醤油漬けとかさ。
ちょっと待って。
ないのかな。豚骨ラーメンの美味しいよとか。
全くわかりません。
あ、本当。文化圏は近いの？
いや、遠いんです。極端な話、私が住んでるところは、広島の、西の方になるんですね。
はい。
うん、宮島とか、
はい、はいはいはい。
福山はもう東の方になるので。
岡山とか。
あ、岡山の本当もう県またいですぐ福山になっちゃうので、ね、う
ん
う
ん、だから、どちらかというと、なんか、なんだっけ、瀬戸内海の、
そうです、そうです。
イメージを僕は持ってたんです
けど。もっと言うと、福山と、その宮島のこの間に、尾道とか、
はいはいはい、
広島とかがある感じなので、
本当だ、なんかちょっと違う気がする。
だいぶ離れてる私は感覚なんですよね、どちらかという
と。行ったことあります？
行ったことはあります。
何が良かったとか覚えてます？
見に行ったのは、なんだろう、
何だったんだろう。なんだろう、今待ってみた。
友の浦っていう、
はいはい、
湾があるんですよね。
なんか百人一首かなんかに出てくるね。違うか。
出てきましたっけ。
違ったらごめん。
百人一首に田子の浦じゃなくて、それ。
田子の浦？今なんつった？
友の浦。友の浦って言ってたと思うんですけど。
はいはいはいはい。
まあそこ湾があって、昔のその灯台っていうんですかね。なんか、そこは、まあ歴史的にも有名みたいな話は聞いたんですけど、うん、で、そこの近くにある旧家、昔の豪商のお家とかを見学した覚えはあるんですけど。
なるほど。じゃあ、おすすめはそこっていうことで。
うん。そこ。
どこ？
友の浦。
友の浦。本当に合ってんのか、これ。
壇の浦？
壇の浦。
友の浦？
友の浦。
壇の浦はあれじゃんよ。兵士と。
そう。なんとか浦。
なんとか裏、うん、
いや、それはなんとか裏だろう。
じゃあ、マセルさん頑張ってなんとか裏に行ってきてくださいという。
それ、いくらでもありそうな気がする。
いいのかな。福山は何、どこに行くんですか。
福山の、まあ、打ち合わせで行くんですけど、その後、まあ、広島にまた行く、こう、通過ポイントみたいな感じで打ち合わせをして、まあ、メインは広島なんですけど、広島、は面白くないじゃん。だから福山を聞いてみたんだけど。
福山って今回っていうか7月の大災害は関係あるのかな。
どうなんですかね。
じゃあもしあればお見舞いもしてくると。
うん。呉とかだとすごかったのよね。
はい。ピカステを代表して。
うん。呉行ってくるかじゃ
あ。ちょっと2億ぐらい持って。
ない。
義援金です。
ね。
ナセルさん
の。うちの、友人のお寺さんも、被害に遭ってるんで、うん、
行ってこいと。
うん。
それ福山？
ああ、呉です。
じゃあ、呉まで行けと。
呉まで行けと。
そうそうそう。うん。
大和ミュージアムに行ってこいと。
そうですね。
そこは別に行かなくてもね。なんとか裏と、
そうそう。
その呉のお寺。
う
ん、
そう。
二つ、う
ん。だいぶざっくりしましたね。
ざっくり。なんか、ものすごい遠い気はするんだけどね。
うん。
はい。ということで。
まあ、僕、うち、広島行くんだったら、うん、私が生まれ、してる、その、江田島市っていうところに、うん、島なんですけどね。江田島の10科学校があるんで、そこの
県。10科学校？
江田島の、
10科って何？
あと、今ので言うと、自衛隊の、幹部候補生を、はい、こう教育する、10科学校っていうのがある、学校があるんですけど、
はいはいはい、はい。
そこは、まあ、昔の資料とかも置いたりしてるんで、そこ行ってみるのはいいかなと思いますね。うん、歴史的な意味でも勉強するのにいいかなと思いますけど、ね。
あれよね、東郷平八郎の遺髪かなんかがあったり、
覚えてます。
あれナセルの、これをチェックせい！タクちゃんがこの間俺が紹介したのを見てきてくれたみたいで。
そうそうそう、わざわざ見てきたんですよ。飛行機で。
何見たんですか？
え？グレイテストショーマン？
お
2回見た。
面白かったでしょ？ナセル
さんも2回見たって言ってたから、2回見た。
面白かったでしょ？
1回目は、何？吹き替えで見て。
うん。
2回目は、吹き替えでも、歌はそのままなんだけど、うんうん、2回目は、もう完全英語で、字幕もなしで、見てみましたけれども。
うん、うん
うん。まあ、歌がいいとか、そういう感じですかね。この間さ、FNS でさ、
うん、
なんか日本人があれを再現してたの知ってる？
それは知らない。
ああ、そうですか、すいません。
けど、良かったでしょ？
良かったよ。
良かった、良かった。
でも他に、あとね、5本見たんですけどね。
うん、
みんな良かった。
わかった。
リメンバーミーも良かったし。
リメンバーミーもいいんだけど、今日全く違うのを紹介したいと思います。今日僕が持ってきたのはですね、アンゴルモアっていう漫画ですね。漫画としては2013年から始まって、全9巻で終わったんですけども、最近7月からアニメ化にもなりまして、あ、このタイミングでちょっと取り扱いないなと思って持ってきました。で、アンゴルモアっていうタイトルだけだと何なのやつか全然わかんないと思うんですけど、舞台がですね、1274年。はい、何時代？
1274
年スタートですね。
お、
頭の中で計算して。
中世。
だいぶざっくり。
そもそも日本？
日本です、日本です。です。
それ聞いてないから。中世。
中世の鎌倉時代の原稿を扱ってる漫画なんですよ。
原稿？
原稿。モンゴルが攻めてきた。
はあはあは
あ、原稿を扱ってるやつなんですけど、実は今まですごいたくさん歴史の漫画っていうのはあるんですけど、原稿を扱ったものってほぼないんですよね。いや、ほぼ唯一の原稿を扱った漫画であるアンゴルモアなんですけど、舞台がですね、博多とかじゃなくて、その九州にモンゴル軍来たじゃないですか。それに来る前の中継地点となる対馬を舞台にこう描かれてるんですけど、物語のスタートがですね、罪人なんですね。主人公が。
うん、
が、こう、島流しの地として訪れた対馬で、原稿というかモンゴル軍が攻めてくるっていうストーリーで始まるんですけど、はいはいはい、歴史の中でもほぼほぼあんまり語られてない部分なんですけど、モンゴル軍って一枚岩じゃなくて、モンゴル軍がいて、高麗軍がいて、トイ っていう軍隊がいて、女真族がいてみたいな、いろんな民族が混ざり合ってるところを、それぞれがうまく調和してないんですよね、うん、歴史のいざこざがあったりとか、征服された経緯があったりとか、そこをついて戦っていくっていうのが面白い漫画になってます。歴史的な勉強にもなるし、ストーリーとしても単純に面白いので、これはぜひぜひ僕は皆さんに読んでいただきたいですね、うん、
結構漫画史実に基づいてみたいな。
史実に基づいてるみたいです。
みたい。
あの、途中とんでもないストーリーになるんですけど、うん、基本は史実。だけど、なんか知んないけど、安徳天皇が実は生きながらえてたとか。安徳天皇って大丈夫？
日本史？
日本史。
でも、モンゴルとかが入ってくるから。
世界史の文脈もあるけど、まあ、あくまでも日本目線で描かれてる感じですかね。さっきちょっと流れちゃったんですけど、その安徳天皇が生きながらえててっていうのがまた結構キーワードになってきて、うん、安徳天皇って大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫です。うん、
本当に？
本当に？
うん。
うん。
まあ一応補強しときますね。分かってなさそうなんで。あの、さっき、まあ偶然出てきたんですけど、壇の浦で平家と、あの、源氏が戦った時に、最後に、あの、
はいはい、
兵士が滅びる時に、
海の中
に消えていった、あの、天皇なんですけど、うん、弱い7歳くらいだったのかな、うん、が実は生き延びてて、三種の神器を持っていて、みたいなところが、こう物語のキーワードになってくるので、ぜひぜひその辺も、そこだけフィクションですね、明らかにね。まあ、生きながらえてないと思うので、うんうん、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。アンゴルモアですね。アンゴルモア、ぜひチェックしてください。
さっきからさ、家族の俺がお土産で持ってきたさ、あの NASA のさ、
うん、
あのケネディスペースセンターのさ、日本語版ビジターガイドをさ、ペラペラペラペラめくってる。
うん。
うん。すごい嬉しそうだよね。なんかとてもいい、
これは行きたかった。
とてもいいなんかあのお土産を持ってきた気がするんだけど、帰って行きたくなっちゃうかな。
行きたいですね。
マセルさん全然興味なし。
いや、一度は行ってみたいところですね。けど、カズ君の行きたい度数の10分の1くらいあると思う。
ああ。すぐ近くの川からね、ワニがこう、わーっと上がってきてるみたいな。そんな、あの、ケネディ宇宙センターでしたけど。
はい。
はい。ということで、日本は真夏ですね。
ね。
ね。まあ、今日は、あの、いわゆる終戦記念日、敗戦記念日という、うん、そんな日ですが、高校球児たちは頑張ってるでしょうかね。
ね、
ね、暑い中、
ね、
うん、熱戦を繰り広げてるんじゃないかなと思いますので、高校球児に向かって一言言って終わりにしたいと思います。
熱中症には気をつけてね。ナセルでした。
悔いのないように頑張ってください。カズ君でした。
終われば髪の毛伸ばしてもいいかもよ。3年生お疲れさんです。タクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
ピカステ。
長宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。